正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
さて今日は6月の3日、
はい、
もう6月に入りましたけれども。
早いですね。
早いですね、はい、なんか今年はこう夏が早めにやってきたような印象もなきにしもあらずですが。
いや本当にそうですよね。
やっぱりお天気気象がちょっとおかしくなってるかなって、ちょっと皆さんね、なんとなく頭に浮かんでしまってるのかもしれませんが、はい、そんな中ですね、今日の番組のテーマはですね、
はい、
なんと生物多様性。
なんか漢字はわかるんですけれども、はい、難しい言葉ですね。
難しい言葉ですね、はい、今日もですね、素敵なゲストをお招きしてますので、はい、分かりやすく解説していただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日も素敵なゲストにお越しいただいています。ご紹介、荻野さんお願いします。
はい、本日のお客様は兵庫県立大学の准教授でいらっしゃって、また兵庫県立人と自然の博物館主任研究員でいらっしゃいます橋本義明さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
肩書きすごいんですけど。
すごいんですね。
でもね、なかなかラジオではね、皆さんに見ていただくわけにいかないんですけど、非常にいい
キャラクター
の、ありがとうございます。
本当にね、なんかアニメに出てきそうな、そう
なんでも聞いてもね、何聞いても教えてくれそうな、ね、
優しいお兄さんって感じは、
はい、ですが、
はい、橋本さんなんですが、
よろしくお願いします、
は
い
は
い。さて今日のテーマはですね、生物多様性ということなんですが、
はい、
その前にその橋本先生がね、普段どういう研究をされているのか、はい、その話からぜひお願いします。
は
い、
私はですね、吹けば飛ぶような小さな昆虫のアリの研究者をやってます。
アリを研究されてる、
はい、まあ、ただ日本に例えばアリは北海道から沖縄まで300種ぐらい、まあ、そんだけでも結構ね、はい、皆さん実は黒いアリと赤アリしかいないと思われてると思いますが、
あと大きさぐらいですね。
そうでしょ、
はい、とかね、5種類ぐらいしかし
ない。そうなんですよ、うん、でボルネオの例えば熱帯雨林で僕一本の木にどれだけのアリが住んでるかっていうのを、木を丸々燻蒸して調べたことがあるんですけど、そうすると一本の木から少なくとも160種ぐらい、多いと270ぐらい一本の木から種類が落ちてくるんです。だからほぼ一本の木で、熱帯ではですね、日本のと同じ種数のアリが暮らしているという、う
ん、へえ、そうなんですか、はあ、びっくり。
そうですね。でそのなんでまたアリをテーマに。
僕はね、鉄腕アトム世代なんですよ。で子供の小学校の時 の, 作文、卒業論文作文にお茶の水博士になりたいって書いて、ロボットの博士になりたかったんですが、
はい、
物理と数学が苦手だったの で, で生物得意だったので、うん、一番ロボットみたいな昆虫を研究しようかなと思ってアリをやりました。
面白い発想ですね。それもまた確かにロボットっぽいですね。
見たい見たい、本当にね、アリさんってね。
そうでしょ、ロボットっぽいんですよ。で、まあ、ネタに行くとアリがたくさんいますんで、
うん、
もう世界中の本当にマダガスカルとか南米だとかで、よく行くのは東南アジアなんですけど、熱帯でアリの研究をずっと続けてます。
アリの研究を、まあ、もう何年ぐらいされてます？
もう30年近く。
30年、
はい、
何がこう分かってくるもんなんですか？
例えば熱帯に行くと、はい、まあほぼいる生き物はアリしかいないって言ってもいいぐらい多いんですよ。
多いんですね、数として、
う
ん、
数が
ね。例えばネタ離れますけど、イギリスの研究者の方が、うん、地球上にいる全人類と、地球上にいる全アリを天秤にかけて重さを比較したらどうなるかっていう計算をされたことがあるんですけど、どうなったと思います？
人間でしょそれ、
はい、
どう考えても、
どう思うでしょ、同じ重さだっていう計算なんです。でそれぐらいアリっていうのはいろんなところにどこにでもいて、アリがいないところっていうのはエベレストみたいな高山の頂上と海の中だけなんです、うん、小さいんですけど あの女王アリと働きアリで家族で集団で暮らしてますので、うん、数もすごい多いんですよ。例えば僕が調べている熱帯の軍隊アリの仲間は一つの家族が2万から多い場合は20万がお母さんと子供たちで一つの暮らしをしているんで、まあ、そんなのが地球上にいっぱいいるので、
なるほど、
実はあの皆さん吹けば飛ぶような目の前歩いてるアリなんて興味もないかもしれないですけど、実はアリっていうのは地球で一番繁栄している生き物なので、
ということはそのアリの研究を進めば進むほど、例えば今の環境がどうであるとか、うん、どう変わってきてるとか、
そうです、
そういうのが見えてくる、
見えてきます。あのアリを知れば地球の生態を知るって言っても過言ではない、
うん、そういうことなんですよね。だって私たちの人間社会と思ってるこの地球が、はい、実はね、同じだけどそのね、はかりに天秤にかけられる、はいはい、アリさんの世界と思ってもね、おかしくない。
で僕たちはあの新人で、はい、アリっていうのは白亜紀の恐竜の時代に生まれた生き物なんですよ。でもすでに、まあ、それこそ町みたいに例えば畳109畳分ぐらいの広さのある巣を作るアリもいるんですよ、この中に、世の中には。でそれで集団で暮らしてて、で農耕も始めたのもアリで、南米行くとよく有名なあのキノコ栽培するアリって聞いたことないですか。葉っぱ集めてきてキノコを栽培して、その菌糸を子供の餌にしてるっていう。でこれ農耕始めたのも人間よりアリの方が先で、で全て先輩なんです。で彼らは地球上をほぼ征服してるんですけど、人間と違って、はい、アリがいることで、例えば僕もう一つ研究してるのが擬態を研究してるんですが、
擬態、
アリに擬態してる虫って本当にものすごくたくさんいるんですよ、
まあ、真似ている
そうなんです、ね、でアリがいろんな種類がいると、当然のことながらアリに擬態する生き物も種類数が増えて、生物多様性、まあ、今日の話題ですけども、を作り出してるんですよね、はい、とか人間はアリと同じように集団で暮らして繁栄してますけど、人間の方は生物多様性を破壊してる生き物で、地球上の両極の支配者なんですけど、こっち、うん、アリさんを見習うことが私たちの未来につながるみたいなことも考えて研究してます。
アリに学べと。
そうです、はい、そういうことですね。
そういうこと
アリの話本当にもう深いんですけど、
深いですね。
テーマにちょっと戻しますね、
はい、あの
生物多様性というのは簡単に言うとどういうことなんですか。
これはね、な漢字で書くとね、生き物がたくさん多様なっていうので分かりやすいんですけど、はい、なかなかこの意味とか価値っていうのは説明するの難しいんですが、まあ、はい、2つ重要性とか意味が意義がありまして、はい、で、まあ、1つはですね、まあ、平たく言えばこの地球上に例えば今名前がついて僕たちがいるって知ってる生き物だけで1億種類以上いるって言われてるんですね、うん、で名前がついてない、例えばアリなんて6割ぐらいは実は名前がついてない新種が多いんですが、でそういうのも入れるとこれの何倍生き物がこの地球上に暮らしてるかわからないと、うん、でものすごくいろんな生き物がこの地球上にいるっていうことが、まあ、生物多様性なんですけど、うん、そしたらもうたくさんいりゃいいのかっていう話じゃなくて、例えば最近あの仁徳天領土とか古墳がいよいよ世界、ね、遺産になるということになりましたけど、はいはい、例えばあれはでかいから自然遺産になったわけではなくて、うん、例えばでかいだけだったら東京タワーだってでかいんで、うんうん、遺産にすればいいんですけど、うん、4世紀5世紀の古墳時代に作られたものが今僕たちが生きててもちゃんとそこにあって、うん、というのがやっぱり素晴らしいんで遺産になってるんですが、はい、例えばこの生物多様性も実は36億年ぐらい前に地球上で初めて生命が誕生して、その時は1種類しかいなかったんですよ、うん、それが36億年の歴史をで今1億2億何億っていう生き物がこの地球上に僕たちと一緒に存在しているということが、うん、まさに歴史的な価値がもう地球上で一番価値のある自然遺産であるというのが、まず生物多様の価値の一つ目ですね。
は
で2つ目 は,
つ目は、はい、
この生き物たちが1億2億ってすごい生き物たちが孤立しているわけじゃなくて、みんながつながりを持ってネットワークを作って、まあ、いわば地球を生き物たちが覆っているみたいなイメージですよね、うんうん、でその中でいろんな生き物たちが例えば物を分解してくれたり物を作ってくれたり、まだそれをどっかに運んでくれたりというつながりの中で、例えば僕たちがあの呼吸してますけど、はい、この酸素作ってくれてるのは植物、
光合成
ですね、はい、それから、うん、例えば山を崩れないようにして、で水がちゃんときれいに流れて微生物がそういうことを分解してくれたりしてて、本当にこうこの地球上の1億2億って生き物たちが互いに結び合って助け合ってこの生物圏みたいなものを作ってて、そこから僕たちは、まあ、無料でねサービスを得ていると、うん、それを維持してるのも生物多様性なんで、まあ、この2つ の意味をご理解いただく、まあまあいろいろいっぱいありますが、最低限そこは、はい、
ということはですね、はい、その最近例えばニュースなどで生物多様性という言葉がたくさん出てくるようになってきたと僕はちょっと思っている ん
ですけど、そうですね、はい、そうだと思います。
ということはその生物多様性が最近脅かされているのか、うん、いい方向に向かっているのかどっちかだと思うんですが、はいはい、多分前者ですか。
そうです、前者ですね。
もっと詳しくね、皆さんお気になりたいでしょう。ちょっと一休みしましょう。ここで一曲お届けしましょう、
はい、スピッツで空も飛べるはず。ピッツで空も飛べるはず、お届けしました。
はい、素敵な曲でした。僕も大好きな曲です、はい、
ですね。
さて、後半ですが引き続き橋本先生にね、生物多様性についての話をね続けてねお話しいただくと、思ってるんですが、まず生物多様性、なんとなくイメージは皆さんつかめられたでしょうか。ここからは多分本題に入ってくると思うんですが、なぜその最近その生物多様性が、まあ、危機にさらされてるというかね、問題になってきているのか、これが問題になってしまっているのか、いろんな側面あると思うんですが、はい、先生はどのように。
本当に生物多様性の危機というのはですね、なんか遠いところの問題のように思われてますけど、はい、これも本当に僕たちの日常生活に密着してまして、
よく言葉は難しいけれども、はい、僕たちの生活にはもう直にもう関係がある、
はいはい、例えば僕はあの本当にボルネオで、日本の JICA のお仕事で、あの生物多様性保全するプロジェクトを5年間やるということで、そこでまあオラウタがいる森が少なくなっているとか、うん、もうあのいろんな生き物が減っていっているので、そういうのをマレーシアの人たちが自分たちの力で研究して保全をできるようなのを助けてほしいということで、うんうん、あの5年間行ってたんですが、はい、例えばそこの森がどんどん今消えていってて、あのオラウタも本当に危機状態になってて、昨日実はあのスマトラサイって言って、この地球上で一番小型のサイがいるんですけど、
サイですね、
はい、そのサイの最後の一頭がさ、あのその僕が言ってたあの、サバ州で亡くなったっていうか死んだっていうニュースが流れたりしてて、本当にあの熱帯で多様性がどんどん減っていってるんですけど、で例えばですね、熱帯雨林っていうのは地球上で 7% ぐらいの面積しかないんですが、
はい、
例えば地球上の酸素の 40% は熱帯雨林で作られてるって言われてるんですね。で例えば僕たちが今温暖化で問題になってるのは、二酸化炭素をたくさん使ってそれが吸収されずに大気中に出て、
はい、
地球全体が温室効果で暖かくなってると
、はい、
で熱帯雨林に行くとですね、実はあの、平均でも30メートルぐらい、高い木だと高さ70メートルを超える巨木が乱立してるんですよ、
うん、
だから皆さんジャングルっていうとなんか密林をこうかき分けかけるイメージでしょ、僕らは本当のジャングルに行くとですね、まるであの、ヨーロッパの大聖堂みたいな感じで、 柱がわー並んでて、で上をもう本当に70メートルに葉っぱがわーっと広がってますんで、中はもう昼間でも薄暗くて、でいろんな生き物も上の方飛んでますから中は静かで、本当にシーンとしてて、あのなん本当にあの教会行ったような感じのを感じるような森が広がってんです。でそこにまあオランウータンも木の上を飛び交ってたくさん暮らしてたんですが、それが今、どんどん削られてて、あの倒されて燃やされて、でなで例えばその一本の木っていうのは育つのに何百年もかかります。で CO2 を吸って自分たちの体の部品栄養にして、で酸素を吐き出してくれてるので、
はい、
熱帯雨林の巨木っていうのは二酸化炭素を貯蔵してくれてるタンクみたいなものなんですね。それを倒して燃やしてしまえば、せっかく蓄えてきた二酸化炭素をまたあの大気に返すみたいな、まあ本当に愚行になるんですが、じゃあそういうのをさせてるのは誰かというと、実はあの決して現地のマレーシアの人たちが悪いんじゃなくて僕たちなんですね。例えば、僕たちがよく利用している、例えば化粧品なんかで植物油とか書いてあるものとか、あるいは僕たちが大好きなドーナツとかフライドチキンで、あの植物油で揚げてます、体にいいです、自然にっていうの中の多くは、例えばオイルパーム、あの油やしから作られた油をが使われてるんですね、
はい、
でそれはほとんど熱帯雨林を持ってるインドネシアとかマレーシア、ボルネオとかで作られてて、でそれを栽培するために多くの木が切り倒されて、森が
元々あった木を切り倒して、はいはい、そういうものを、
でそうなんです、オイルパームの巨大な畑になってます。僕たちがあの例えばコンビニに行って、例えばアイスクリームつかむ、何かをつかむ時っていうのは、実はその時はずっとボルネオ島まで伸びてて、木一本引き抜いてるというようなイメージで考えていただいても、決して大げさではないんですよね。
あ、皆さんイメージしてみてください。あのコンビニに入ったらそこは密林だと、でそれぞれ商品に、それぞれの商品は密林とつながってると言ってもいいってことですね、はい、
自然をね、はい、潰してるんだということですよね。
だからその本当に僕たちの本当に消費生活、もう本当にポイポイポイポイっていうあたりが実は環境破壊につながってて、でそれが例えば遥か遠い、もう僕たちの日常のそのイメージでは決してボルネオ島なんて遠い、
はい、
あの本当に探検大会ぐらいのところなんですけど、実は遠くて本当に近いところで、例えば僕たちが一生懸命そのビル建てるのにコンクリートを囲む木材を大量に実はボルネオ島の木を切って輸入して、使い捨てでビルを建てたので、よくコンクリートジャングルって言いますけど、あれまさにジャングルがそのままあの移ってきたみたいなこともやって、だから結構日本人、まあ日本人だけじゃない、世界中の先進国の人たちがそういうあの資源、後進国からそういう天然資源を使うことで僕たちは豊かな暮らしやってるんですけど、そういうことを忘れちゃうと本当に自然破壊に進んで、でちょっと暑いと、この5月も暑かったですけど、暑い暑いとか異常気象だって文句言ってますけど、僕に言わせると異常気象作ってるのは皆さんの異常な消費生活ですよっていうことだと思います。
皆さんの生活が今の気候を作ってるっていうこと、
まさにそうです。
なるほど。密林が伐採されてしまうっていうことは、はい、先ほど先生もおっしゃいましたけども、はい、現地の人が生活するためにやってるんだと。
そうですね、
いう
一面もあります。
ふうに思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、はい、もちろんその一面はあると、はいはいはい、ですけれども、それ原住民がそうせざるを得ない状況は誰が作ってるかというと、それは僕たちに関係ある。
そうです、あのマレーシアでもそのオイルパームの大きな工場をやってるのは、あのマレーシアじゃなくて他の国の多国籍企業であったりとか、 あるいはそのブラジルなんかでも、アマゾンの熱帯雨林が年間四国と同じぐらいの面積消えていってるって言われてるんですけど、これなんで消えていってるかというと、ブラジルではですね、エタノールを作ってるんですね。あのサトウキビを植えて、でそれでガソリンの代わりにエタノールで車を動かしてて、でそれのまあエタノール、ケーキで今ブラジル栄えてるんですけど、で僕たちはそのガソリン車はダメで、例えばバイオディーゼルだとかエタノールを使うといいとかですね、あるいは電気自動車も、例えば電気自動車を動かすと電気の大元を火力発電で作ってれば結局 CO2 を増やしてるとか、いろんなことがありますので、あの環境問題考えるときに万全の解決策っていうのはないというのをまず覚えといていただいて、これがやったら結局ネガティブな部分はここが出てきて、じゃあこれやめてっていうのはあるので、人間がやることが神様じゃないので、そらもうネガティブなことあって当たり前だから騙されないでください。世の中 CM とかなんか偉そうな人が来てこんなに素晴らしいとかいうのは大概必ずどっかにネガティブ
なものがありますね。マイナスなものが出てきてると、はい、リスナーの皆さんもそうなんですけど、はい、僕たちが今すべきこと、
はい、
何なんでしょうか。
あの僕がよく被害出すのはですね、遥か遥か昔中国で論語、本当に古い先生がいるんですけど、はい、でそこの言葉に中庸っていう言葉がありまして、ほどほど、うんうん、でね、僕もそうなんですよ。あの毎日パソコン使っていろんなことやったりしますから、電気がなくなったら困るし、まあね、ビールも飲みたいし、美味しいものも食べたいので、お洋服も綺麗なね。だからその欲望を全て否定はしないんですが、
はい、
要はほどほど、その本当にもうずっとその古い論語の時代からもう偉い人がほどほど、ほどほどがいいですよと言ってきたのが、いまだに僕たちのこう肝に染みていないというか、特に環境問題というのは先ほども言いましたけど、本当に全てを解決するスーパーな答えなんてないので、要は僕たちが、まあ、もちろん贅沢な暮らしもしますし電気も使いますけど、ほどほど、要は中庸の暮らしを心がけて、一人一人が少しずつそれすれば、全体としてはですね、地球にかける負荷が減って、でも言いましたけど、これ以上生物体数を減らさないようにすれば、地球というのは本来あの僕たちが生み出すような負荷をある程度は飲み込んで、あの改善してくれるっていう力を持ってるんで、僕たちが中庸を守りつつ、で僕たちの、まあ、ある意味で暮らしが実は生物多様性に直接つながってて、そこでも中庸な暮らしをしてれば、これ以上生物の多様性の破壊は止められて、でさらにそれを復元戻すような努力をしていけば、あの僕たちがある程度地球にかける負荷は優しい地球が面倒を見てくれると思います。でも今本当にあの今年令和になったじゃないですか、
はい、
で英語で言うとビューティフルハーモニーですか
、
うん、でも本当にあのハーモニーっていう言葉をですね、キーワードにやっぱり今から少なくとも我々日本人はですね、生活を変えていくという努力をしないと、もう本当にターニングポイントは過ぎてて、もうちょっと絶望的なあって、このままいけば近い将来ね、あの本当に大雨だとか、本当にあの天変地異みたいなになって大変なことになると思いますんで、まあせっかく今年から令和になりましたので、一度皆さんもですね、自分たちの生活をハーモニー、自然と地球とのハーモニーを考えていただいて、少し見直していただいて、本当にちょっとしたことをするだけで地球にが大きく変わりますし、でもちろんそれは人々じゃなくて、企業さんであるとか行政であるとか、いろんな人がタッグを組んで、でそういうことが価値があるということをやっぱり皆さん認識していただける社会を作っていかないといけないんで、そういう意味では皆さんみたいにマスコミの方々の発言力はでかいので、ぜひそういう社会をですね、そういう方向に持っていっていただけないと、もう間に合わないと思います。はい、
ちょっと声を大にしてこの番組
お願いします。
伝えないとダメですね。
そうですね、番組のタイトルが地球にいいことですから。
そうです、は
い、
そうですよ、まさきさん、まさきさんのこの番組をちょっとね、はい、本当に、あのしっかりとやっていかないとって今思いました。
そうですね、確かにこう、年号が変わったので、はい、考えを少し改める、少しでいいので、はい、それをやるタイミングかもしれないですね、はい、いや貴重なお話でした。ありがとうございました。改めて先生ご紹介してください。
はい、本日の本当にね、素敵なお話をしてくださったのは兵庫県立大学の准教授で、兵庫県立人と自然の博物館主任研究員でいらっしゃる橋本義明さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここでお知らせです。
はい、兵庫環境創造協会からのお知らせです。6月は環境月間です。今年も県内各地で様々な行事が実施されます。6月5日の環境の日には、兵庫県交換で地球と共生環境の集い2019が開催されます。詳しくは電話番号 078-362-3156、 兵庫県環境政策課活動支援班までお問い合わせください。多くの皆様のご参加お待ちしています。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。ということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。